さあ時刻は5時になりました。この時間は元気を届けサンサンチャレンジ応援番組の時間です。このコーナーは沖縄市役所市民健康課の提供でお届けしていきます。さあ井田皆さん、
はいよ、
各週でお届けしているこのコーナーなんですけれども、はい、8月の1日から10月の31日までですね、はい、3ヶ月3センチ3キロ減らそうチャレンジということで、まあ、ダイエットをしてもいいし体操をしてもいいしスポーツをしてもいいし、自分なりにこう決めていただいた目標を、市民健康課の皆さんにサポートしてもらいながら、まずは3ヶ月、
はい、
やってみましょ う,
そうです、ね、
というね、そういった時間なんですけれども、まあ、その、まあ、サンサンチャレンジをですねこのラジオを使って2週間に1回応援していこうという、はい、そういった、ね、中身となっています、さあそれでは今日もやってきております、自己紹介をお願いします。
はい、市民健康課から来ました矢賀と言います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。矢賀さんは2週、はい、2回目ぶりぐらいかな。
そうですね、はい、2週間ぶりで、前の週はちょっとゲストも一緒だったんですけど今日は1人ですね、
はい、
寂しいですね。
大丈夫ですよ、
はい、
今日もたくさんの資料を持ってきていただきましたけれどももうだいぶ秋めいてきましたが。
そうです ね,
ねえこの時期っていかがですか。美味しいものもたくさんありますけれども。
確かに、
うん、
私はちょっと行けなかったんですけど先週ちょうどね沖縄市の、まあ、一大イベントというか、
はい、
全島エイサー祭りとビアフェスタ、あったようで、まあね、多くの方が、まあ、ビールをいっぱいうさがって、
はい、
楽しんだのかなと思いながら、お二人はどんなですか。
まあ、お仕事でともどもね、
そうですね、
現場周辺にいましたけれども
現場にはいたんですけどね。
あ、そうですね。
ビールはうさがりませんでしたね。
あ、残念。
うさがる時間がなかったっていうことですけれども
すごいね、なんか人だったと聞いたんですが、ね、羨ましいな。
また矢川さんはですか、まあ、ちょっと子育て忙しくて。
そうですね、うちちょっと子供が調子悪かったんで。
あ、そっか。
もうヤーグマイの週末でしたね、好きですけどね、ビール。
ねまあでも沖縄市民の方々もたくさんいらっしゃってて、まあ、主催者発表では3日間で32万人というね、
すごい
数報告されてましたけれども、
はい、
まあ、でもこのイベントが終わると、なんかこう、秋に近づいてきたなっていうね。
そうですね、
寂しさもありますけれども、
気温もね、結構普段の沖縄にしてみたら、ちょっと早めになんか涼しくなったような感じを受けてます。
確かに確かに、
今年早い気がするね。
本当本当。
さあ今回のお話ですけれども、
はい、
今日はですね、チャレンジ開始1ヶ月、はい、さあ停滞期をどうやって乗り越えるのかっていう、そういったお話なんですけれども、
はい、
もうやっぱりこの時期ってあれですか、落ちてくる時期ですか。
そうですね、ちょうど開始しても1ヶ月まあ過ぎている時期、で、まあ、チャレンジャーさんの中で結構多いコメントとして、まあ、最初は減ってきた、いや嬉しい嬉しい、でもなんか最近落ちてこなくなったかなっていうのが結構、まあ、メールとかやり取りの中で聞かれていて、そうだよねそうだよね、まあ、落ちてこなかったらやっぱり気分もね、なんか頑張ってるのに落ちないってどういうことっていうのが普通かなと思うので、はい、じゃあこの1ヶ月チャレンジして1ヶ月っていうのがどういう時期なのかっていうのをちょっとお話できたらなと思っています。
いいですね、はい、この番組自体のテーマが、今日長続きっていうテーマなんですよ。
あ、そうなんだ。
だこれが僕らはね、はい、1ヶ月どころか3日ぐらいで速攻来るから。
そうですね、
停滞期がね、
考えただけでやらないこともありますからね。
早いな。
なのでその停滞期をうまく乗り越えるための方法があったら知りたいですね、
は
い、
これはためになる回ですよ今回。
なんかテーマと一致してる感じ。
一致してます。
そうか、そうですね、一応この、まあ、サンサンチャレンジというね、もの自体が、まあ、体の健康づくり、まあ、ダイエットもでもいいし生活習慣の改善でもいいということなので、まあ、体についての停滞期のお話になってくるんですけれども、カタカナでホメオスタシス機能っていうのが体にあって、で、人が命をつなぐために維持するために起こる、この危機管理のシステム、ちょっと難しい言葉で、分かりやすく言うと、この体温とか自分たちがほら、 生きていくために平熱って 36.5 とかあるじゃないですか、はい、うんうん、この体温とかあの血糖値とか、うん、この必要な体の状態があのこの例えばダイエットっていうこの状態、うん、環境が変わったことでちょっとビビってる、うん、反応してる、うん、びっくりしてる、うん、だから普通の状態を保とうとして正常な働きに戻そうとして行われているシステムのことを言うんですけど、うん、はい、それが、まあ、一種の停滞期って言っていて、なのであの体重減らなくなったけど効果が出てないんじゃないって捉えがちだけど、逆にあのダイエット始めてダイエット始める前の生活と変化が出てきた状態を、うん、体自身がキャッチしてくれている、うんうん、だから、うん、ちょっと待ってお兄さん、体前の状態と違うけど、うん、大丈夫っていう感じで体が自分自身に、まあ、ストップをかけている、まあ、問いかけている状態、うんうんうんうん、というふうに解釈してもらったら、それが起こってるっていうことは普通のことで、ダイエットが、まあ、なんていうのかな、順調な証拠っていう風に捉えるとどうでしょう、なんだろう、体重が減らないっていうところのこの数字だけに注目するんじゃなくて、うんうんうん、体の中の出来事が、うん、正常に働いているっていうところで解釈するのと数字だけで見るのとではちょっと違うのかなっていうことで、
じゃああれですか、うん、ちょっと話違いますけど、子育てしてて、はいはい、もううちの子最近人見知りするんですってなった時に心配なんだけど、でもそれは親っていう安心があるからこそ、うんうん、他の人との違いが分かるようになってきたっていう、
はい、
それに近いですか。
そうですね、うん、すごいいい例えかもしれない。
やった
そうですね、
うん、
そうそうそうそう、
ええどうしたんですか。
なんかついていけてない。
いやそうだなと思ってですね、
ああそうだな、
やっぱりそういうのはね、子供の時からあるんでしょうね、
うん、
うんうんうんうん、よくわかる。
あれ分かってる。
でも、ま、体の健全な反応ってことでいいんですよね。
そうそうそう、うん、そうです、うん、決して減らないことが、うん、なんていうのかな、異常でもなくて、うん、怠けているわけでもなくて、うんうん、いいんだよと、
うんうんうん、
このままでいいんだよっていう、まあ、体の正常な反応っていうので、うんうんうん、捉えてくれると嬉しいなと思います、
はい、うん、でこう体重を、ね、減らしたい目的でこうチャレンジしたんだけれども、はい、まあ、この停滞期に入って、まあ、減らないってこうなるじゃないですか、
はいはい、
まあ、これがちょっとこう気になって、
うんうん、
実際のこの運動に支障が来たすっていう方どうしたらいいですか。
あ、そうですね、今一応対処法として、まあ、今毛利さんが言ったみたいにやっぱりね減らすことが第一前提だから、どうしても1キロでも、
うん、
100グラムでも減らしたいっていうね、うん、気持ちが焦る人がたくさんいるのもよくわかります。なので、基本的にはこの停滞期の対処法としては体重をまあ減らすことじゃなくて維持することをまずまあ大前提で捉えるっていうところが大きいですね。で、今まで通りのまあチャレンジを続ける、自分で当初立てた項目をもう一回振り返って今まで通り続ける、
うん、
で、なんでかって言ったら同じことが、まあ、この危機管理が動いてる状態が一定期間続くと、
うん、
この体の中はまたそれはそれで反応して、管理システム君は僕のお役目は終わったと、
うんうん、
一度感じるところが出てくるので、システムもね、
うん、
なので、まあ、そのシステムが解除されるまで少しちょっと待つっていう自分の中での、
うんうん
うん、そうそうそう、なんていうのかな、捉え方を持つ、
うん、
で、もう一つやっぱり減らしたい、
うん
うん、どうしても減らしたい、焦るんだよみたいな、
うん
ね、10月までもうあと半分になってるし焦るんだよっていう人もいるというのも事実だから、ながら運動、
うん、
まあ、新しいのをまたそこで減らないから、じゃあもっと強度が高いのをやったら減るかもってやっぱりなりますよね、まあ、
思っちゃう
ん
ですよね、うんうん、
中にはやっぱり元々のチャレンジ項目が自分としてはやっぱり、効果が薄かった人もいて、うんうん、 中にはやっぱ強度が必要な人もいるかもしれないんですけど、うんうんうん、まあ、今そこで今の時期ではそこをまあ押すわけではなくて、うん、まあ、項目をそのまま維持しながら、じゃあプラスで何か付け加えるとしたらながら運動ですかね、うんうん、
どんなのがあります、矢賀さんがもしやろうとしたら。
ね、例えば私だったら、うん、お家、うん、家事しながら、うん、そうだな、台所で皿洗いながら、うん、屈伸運動をする。屈伸運動っていうか、まあ、膝を曲げて、
はいはい、
なんていうの、わかります、ちょっとやってる、
スクワットみたいな感じですか、
やってるんだけどそうそうそう、で、この足の後ろの太ももの部分の筋肉伸ばしたりとか、
はい、
つま先立ちをする、
うんうんうんうん、
つま先立ちをしてこのふくらはぎを、うん、刺激を与えて、うん、まあ、そこの筋肉を、まあ、筋トレ、ちょっと筋トレみたいな形でする、
うん、
で今私たち座ってるじゃないですか、
はい、
で実際そうだな、私もデスクワークが結構多かったりするので、うん、座りながらするやつでやってくださいよ、
はいはい、
足組んでから
足
を組むっていうか、はい、交差させる、
はい、
これって、
このシールような、ね、
そう交差させてお互いで押し合う感じ、
うん、足首のところをこう交差させて、そうそうそう、
うん、で足浮かして、はい、地面から浮かせて、うん、で押し合う、右と左の足を押し合う、
押し合う
わかります、はい、押し合う、はい、そしたらどこに力が入ります、
太もも
ね、そうそうそう、太もも、そうなんですよ、太ももとかお尻とか意外となんかキュッてくる感じ、
うんうんうん、
これだとまあパソコンカチャカチャしながら、うん、こっそりできる運動、
うんうんうん、
まあ、サボってはいないし、うん、やりながら、ながらだから、まあ、仕事もしてるし、
うん、
自分のために運動もしてるし、そうそうそう、
あ、いいっすね、でもなんかちょっと意識してないのにちょっと姿勢も良くなる気がします
。確かに、
なんかこう、
そうそうそう、
そして少し顔はニヤニヤしてしまうっていう、これは大丈夫なんですかね、矢川さん。
そうですね、まあ、ね、多少ね、みんな許容範囲内でお願いします。
まあ、これをじゃあ仕事しながらやってるわけですね。
そうですね、気づいた時に、で、うん、気づいた時にでいいんですよ、うん、やらないといけないとか、
うんうん、
この何かに駆られるような感じでやるものではなくて、うん、このながら運動のこの法則として、時間をかけない、
うんうん、
きつい運動をしない、ストレスをかけない、
うんうん、
だから気づいた時にやればいい。ただまあ知っていればこの方法を知るのと知らないのとではね、息抜きした時とかもできないし、
うん、
その方法を知っているだけで気が向いた時にやればいいぐらい、ね、うん、
いいですね、僕らに持ってこいじゃないですか。
もう昨日の実体験そのものだね。
何があったんですか。
マラソン始めたんですよ。
あ、へえ。
でやろうって目標にするとダメなタイプなので、今日走りたいな、ちょっと一っ走行ってくるわっていうのを嫁に行って行くっていうのが夢なんですね、
はいはい、
そのセリフを言いたいだけらしいんですよ。
ちょっと一っ走行ってくるわっていう、
言いたいだけなんです。
なんかちょっとできる男みたいな、走れる男みたいな、
で15分で帰ってくるっていう
言いたいだけ
それをこうやるためには、うんうん、長続きするために、
はい、
走りたい時に走るっていう方法にしようかなと。
あ、いいと思います。
いいと思います。
いいと思います。
お
そう、いいと思う、
うん、
なんかまあ目的がモーリーさんの場合が例えばどこにあるのかで、
うん、
ほらマラソンする人とかでダイエットしたいためにマラソンをするのか、
はい、うん、
那覇マラソンとか、
うん、はい、
目的があってするのか、それとも、
うん、
とりあえず何かしてみよっかなみたいな、
うん、
ちょっと軽いノリで、うんうん、マラソンしてみようかなっていう時だったら、うん、やっぱ気持ちが乗らない時に行っても、うん、その時って果たして楽しいのか、
うん、
やらされてる感とかになっちゃうから、うんうんうん、もうなんか最近涼しくなったしちょっと今日は行けるかもとか行きたいかもっていう時に行ってみて、
うんうんうん、
気持ちが乗ったら多分また回数はついてくるかもしれないし、
その、うんうん、これはいい後押しですよ。これは、
ね、これいいな、
ね、
うんうんうん、
ね、
でもあなたの場合そのちょっと走ってくるわっていうことを言いたいがためのことではないじゃないですか。
はいはいはい、
わからない、それがきっかけで、マラソン好きになっちゃうかもしれない。
ありありあり
なるほどね、 その先にそういうのが待ってるかもしれないわけですな。
行ってる俺 から始まって、うんはいはい、いやで行きたい時に行く俺で始まって行ってみたら楽しかった俺になって
なんかナルシストですねもうね
いい意味でいい意味で
違う心配事が出てくるような気もしますけどまあまあ、ね、そういうきっかけでも十分いいわけですよね
そうですそうです、うん、きっかけは何でもよくて、うん、もしかしたらシューズとか買い始めるかもしれないし、うん、そしたらやらざらなくなってやらざるを得なくなってハマっちゃうかもしれないし
僕の場合物買うとやらなくなるタイプですからね
そうなんですよ
なるほど
あの汚したくないとかっていう理由で、
なるほどそういう人もいるか
非常に珍しいタイプの人間
なるほど
ディスプレイしたいタイプ
いやディスプレイも多分ね彼の場合してないんですよ、
じゃあどうなる
タンスにしまってあると思うんですよね
もったいない、
あそういえばあったなぐらいのことだと思うんですけどまあでもそれでもいいわけですよね。
うん、ね、それでも
まあきっかけとしては、
ね、いろんな人がいますからね。うん
は
い、ま
あ多分自分のこの生活スタイルとか長続きするしないとか、
はい、
人参のぶら下げ方って多分人それぞれだから、はい、
そうね。
それを見つけるといいかもしれませんね。
う
ん、
そうですね。うん、市民健康課でも一つ取り組んでるというかやってることがあって、まあ課長が先にスタートしたんですけど、
はい、
バランスボール椅子、
うん、ほう
あのこのデスクの普通の椅子じゃなくてそれを代わりにバランスボールに座るっていうのをちょっと、う
んうん、その日常業務中も椅子の代わりにバランスボールに座って業務を行うという、
そうそうですそうです、
なるほど、
まあ、何か動きがあるわけではないけど、うんまあ、体幹、うん、トレーニング的な要素も含めてあの少しずつ取り入れてますね。これもできることか。
矢賀さんって呼ばれたらはいって立つじゃないですか、
はいはいはい、
ボールちょっと動くんですか。
動く形になる。私も結局私はまだやってなくて、
うんうん、
あの他の人がやってるんだけど動くけど別になんかあのちょうどデスクの間に挟まるから、うん、立った時はそこに収めればいいし足は必ずつくので、
うん、
自分の高さに合わせて調整して、
うんうんうんうん、
なので特に支障はない
。いいですね。
いいね。これ、うんまあ、矢賀さんはいいっすよ、
うん、
まだこう
何ですか
スタイルもよくね、
うん、
いいんですけど、うん、あの人のバランスボールめっちゃ潰れてないみたいなそういうことはないように しないといけないわけですよね、うん、
空気入れがあるから大丈夫
そうか硬さも調整できるわけですからね。なるほどなるほど、
う
ん、
大丈夫、
はいはい、ありがとうございます。
スタジオもやろうかな。
え
いいんじゃないですか。
バランスボール
バランスボールを
まずやってみても。
バランスボールでラジオ
ラジオ、
うん
あまあ、何か違う会話が生まれるかも分かりませんけど
もしかしたら、
まあ まあ、どんな効果があるか分かんないからね。
面白いかも、うんうん、そうですね。
2時間ぐらい座ってるわけだ
から、ね、チャレンジ
基本みんな8時間今やってる方は座ってます。
すごい。
それはすごいな。
意外と苦痛かな。みんな、うん、苦痛ではないみたい、
うんうんうんうん、
なんで私がやってないかっていう話ですよね。
そうですね
そうあのちょっとね物理的な問題で椅子の置き場も考えながら、ね
うんうん、
そうそうそうそうそうね、
まあいろいろそれぞれ理由があるわけです
ね。なるほど。
ね、そう進めておきながらね。
いえいえ
ね。
まあでもあの体験者の皆さんの声がたくさんあるっていうのはね、うんうん、進めやすいのもありますよね。
そうですね。
さあ矢賀さん、
はい、
もう9月ですけれども、
はい、
この時期って、
はい、
季節の変わり目でもあるじゃないですか。
そうですね。うん、さっきもなんかあの初めの方に涼しくなってきたっていう話をしてて、うんうんうん、で、あの天気見たら。
うん、
まだやっぱ日中は31度とか30度とかあって、はい、うん、でも朝晩やっぱ起きた時そっと窓開けて私子供とベランダに出るんですけど、うんうん、涼しいんですよ、
うんうん、
温度的には25、6度。
そ
したら日中とこの朝晩の気温差がもう5度ぐらい出てきてる、
うん、
でちょうどあのこの気温の変化で5度以上出てくると、うん、ちょうどこの自律神経っていうんですか、
はいはいはい、
バランスが崩れてしまう、崩れやすい、でそれで体調を崩しやすいっていうことになってきて、うんうん、よくほら五月病とか、
はいはいはい、
五月病はよく聞くじゃないですか、
うんうん、
五月病ならぬ九月病、
うんうん、
もうなんか一般的な感じであるらしくて、
うん、
その九月病っていうのはこの気温の変化、
うん、
寒暖の差からちょっと生まれてくるホロモンってホルモンバランス、ホルモンバランスが悪くなって、
うん、
結局そしたら代謝も悪くなって、
うんうん、
でイライラするとか。代謝が悪くなったら あれですよ、運動しててもやっぱり
体重落ちない、
そうそうそうそうっていうことにもなってくるから、まあ、全てはあの心も体もつながってるっていう形で、
うんうん、
あの考えてもらえたらいいかな。まあ、だから時期的なものもあって、
うん、
ちょうどまあ停滞期も重なり いろいろ、重なっている、まあ、ちょっと、ね、ちょうど、まあ、
そういう時期なんです
ね、困難な時期かもしれない。
ってことはですね、クーラーの温度なんかも低めで設定しすぎると、はい、この、5度以上の差は自律神経のバランスが崩れてしまうってことなので、外は暑いさ、で中涼しい、自律神経崩れますよね。
そうね、
よく言うよね、外回りで車運転されてる方なんかは、車乗ったらクーラー効いてるけど外は暑くて
暑いよ、
気持ち悪いんだっつって、そういう話よく出ますけど、そういうのも自律神経のバランスがやっぱり崩れる原因になるっていうこと
ですね。夏場でもまあそういう温度差っていうのはやっぱり出てくるっていうのもあるので、年中通してあるかもしれないけど、まあ、季節的なことを考えるとちょうどこの時期、
さあ、じゃあこれを対処法なんですけども、どうしたらいいですか？
簡単です、
はい、
深く息を吸って吐く、深呼吸をする。一応目安としては 8秒吐いて4つ吸う、吐くのを長くする。なんだろう、結構なんか溜め込んだものとかってキュッてなるじゃないですか。だからもう8秒、目安ですよ、
まあ、大体そのぐらい吐くってことですか？
多分吐くのは吸うより多くっていう感じぐらいの、まあ感覚でいいのかな。吸いすぎたらやっぱり中に入ってしまうから、吐き出す、吐いた後ってなんか脱力になりません？
ふにゃってなるね。
ふにゃってなる、まあ、そうですね。体の感じもそうだし、中身からいくとこのなんか神経の話もあって、副交感神経っていうのが、優位になって、それがリラックスモードになる。でそしたらこれって、深呼吸することで血流も良くなるので、そしたら例えばクーラーで、ね、冷えた、私も今冷えてるけど、冷えの改善にもなるし、そしたら、まあ、結果的に体も心も良くなるっていうところにつながる。
いい睡眠つながっていくわけですよね。
そう、ね、そういい睡眠、そう。そして9月3日も終わったんですけど、睡眠の日、
はい、
でいろいろなんとかの日とかあるじゃないですか、でちょうど、まあ、9月が睡眠の日っていう定義があって、あるんだけど、皆さんお二人さん眠りってどんなですか？
眠りですか、あまり僕は毎日決まった時間寝てないんですよ。
なるほど。
もう寝る時間も時間帯もバラバラです、
なるほど、森さんどうなんですか？
浅い眠りです。
時間は？
時間は夜の1時ぐらいに寝て、朝6時半から7時に起きるみたいな、そんな感じですね。
はいはいはい、そっか。私もそうですね、子育てしながら仕事ね、しながらだから、質のいい睡眠って取れてるのかなっていうのは確かに疑問があって、で、そう、さっきも言ったように心と体ってつながっているので、眠りについての講演会を今回企画しています、まあ、眠りと心の関係についてっていうテーマで一応、やっていくんですけれども、この講演会のお話からしてもいいですか？
はい、お願いします。
はい、心と睡眠のつながり、今日からできるぐっすり快眠法ということで、講師の方を、眠りの駅の睡眠環境診断士、また快眠アドバイザーの方をお招きして、今月の25日金曜日、夜の7時から沖縄市民会館の中ホールでやります、で入場無料で、一応沖縄市民市外問わず受付を行ってます、で申し込みは、受けていて電話の方でお願いしてますね、で睡眠って子供も大人も関係ないじゃないですか、もうね、生まれてきたら眠るじゃないですか、眠って起きて、で3分の1は私たち1日の間には眠っている時間を過ごしているので、子供の頃からの睡眠の大切さっていうのを含めてお話ししてもらうんですよ、ライフステージに合わせて、子供から大人まで、だからぜひ小さいお子さんをお持ちの、お母さんお父さんにも来てもらいたいなと思って、託児も一応、設けています、ただ先着順なので、託児の場合は9月18日来週の金曜日まで、 締め切りにしていて、はい、まあ、その前に、人数が足してしまったらもう終了になりますので、うん、もしお子さん連れて行きたい、預かり手がいないけど講演会行きたいなっていう人がいたら早めに連絡入れてもらえると嬉しいです。
はい、
はいはい、実は、あ、実はというか、心、睡眠って、うん、まあ、心だろうな、心、なんか精神的な状態とのつながりは分かるじゃないですか、
うんうん、
それだけじゃなくって生活習慣病との関係性も最近は言われてきていて、まあ、データ的にもこの睡眠の質とか睡眠をどれだけ取れてるかっていうところが、例えば肥満とか、うん、そこらあたりにも関係してきていると、
うん
うんうん、なので心だけの問題じゃなくって質のいい睡眠を得ることで、うん、生活習慣病の、まあ、改善とか予防にもつながっていくであろうということもありますので、はい、うんうん、ぜひ皆さん多くの方が来ていただけるのを心待ちにしております。
できればね、
うん、はい、
寝たって言いたいもんね。
なあなあ、そうなんだよな、
多分ラジオ聞いて皆さんも、
はい、
いつ以来かなって思ってる人もいるんじゃないかな。
いや、多いと思うよ。その質のいい睡眠というのが何なのか、
うんうん、あ、そうだね、
そこをまずね、これを機にちょっと勉強していただいてという、はい、僕らもやっぱりそういうことあんまりわからないからね。
でまたこう二度寝三度寝やっちゃうから、
そうなのよ、
二度寝がなくなったらってなるからね、またね気持ちいいさあれ。
そうなのよね。
そっか、二度寝好きですか。
朝方二度寝やばいですね。
あ、そっか、
二度寝するために目覚ましちょっと早くかけたりしますね。
なんかそれよく聞きます。なんかしかも男の方でよく聞く感じ、このパターン。
そうなんですか。
そっか、まあね、
果たしてこれは質のいい睡眠と言えるのかなというところなんですけど。
そうですね、気になりますね。
まあ、ということで、はい、9月の25日、これはもう今月の最後の金曜日ですね、
はい、
夜の7時から夜の9時までやっているそうです、はい、沖縄市民会館中ホール、入場無料となっていますので、詳しくは沖縄市役所市民健康課098-939-1212 939-1212 番、市民健康課までお願いしますと一言ね添えてください。さあ、ということでもう時間きっちりですけれども、
はい、
矢川さん、
はい、
もう今日のお話としては、はい、チャレンジャーの皆さんに対する、まあ、1ヶ月経過してますけれども停滞期をどうやって乗り越えるか、
はい、
これについてね詳しく話していただきました。
はい、
じゃあまた次回もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。元気を届けサンサンチャレンジ応援番組、このコーナーは沖縄市役所市民健康課の提供でお送りしました。